あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。昨日は2015年7月14日火曜日、六曜は旋風先負けでした、立て続けに一昨日と昨日の分をアップして、でこの後また今日の分もアップするというねそういうちょっと今までにないパターンですね。あらかじめその3日分だか4日分だか取って、実験的に次元装置っていうかね、タイマーみたいな形で投稿したっていうのは前ちょっとやったことありましたけれども、あれいっぺんに撮れるのは楽なんですけれどもね、タイムリーな話題になんか全然その沿ったことが言えないと、そういう時に限ってまたなんかその日にすごいこととかね、なんか日本全体でなんか起こったりとかね、なんかそういうのがあって、その話題が全然不自然なほど乗ってこないっていうねいう状況だったんでね、ちょっとやめちゃったんですけどもね、まああんまりそのリアルタイムっていうか、そのアップした当日にね聞かれてる方っていうのもべらぼうに多いわけじゃないんですけども、やっぱりそういう方たちにはね、せっかくそのほぼリアルタイムで聞かれてる方にはね、なんかそのリアルさ伝えたいじゃないですかね。今日もだから暑いですよね、もう水曜だけれども暑いですよ。今週いきなりですよね、今週月曜から、本当それこそ月曜から綺麗になんか暑くなってませんかね。日曜の夜までまだ涼しかったような気がするんですけれども、月曜急に暑くなってね、で日中暑くなって、で夜もその、まあ、この前のね、その月曜の分の放送でもお話しましたけれども、この夜は暗くなったから少し涼しくなるだろうと思ったのが間違いで、夜は夜ですごい蒸し暑くて、でまたその日に限って、ちょっとジャケットを羽織ってチャリで現場に行くっていうことをやっちゃったもんだから、えらい暑かったっていうねで昨日は昨日で、日中もご飯食べに出たけれども、それ以外ほとんど出てないんで、でも多分夜暑かったんでしょうね。今日もだからあれですよ、夜中何度かっていうほどでもないか、出たけれどもやっぱ暑かったですからね。これだから夜も暑いとなると、夜もやっぱり冷房をつけなきゃいかんのかとね、どれだけ電気代かかるのか、まあ一人暮らしでね、そんなにむちゃくちゃ低い温度で設定してるわけじゃないんで大丈夫だと思いますけれども、なんかね、もう本当生活ギリギリだなと。まあ本当にギリギリの方はね、冷房すらかけられないっていう状況でしょうから、それに比べたらねまだいいかもしれないですけれどもなかなか大変ですよね。これがまた、まあ冷房の話ちょっと話したついでに思い出したことがあるんですけれども、どこだったかな、なんかそのホテルとかもビジネスホテルでね、その泊まると前の方の設定なのかホテルの共通設定なのかわからないけど、24度とかね、すごい気温に設定しているところがあるわけですよ、たまに24度ってどんだけ暑かったんだとね。まあだから例えばすごい外が暑くてね、でそれを帰ってきて汗早く引かせたいということで、まあ一時的にね、テンポラリーにホテルのクーラーだからってんでね、温度下げているのはいいですけれども、これそのまんまっていうのはどうかなとね、もう24度ってかなり寒いですよ。まあ冬のね、その何でしょう、実際の気温とかに比べたら、気温で普通その24度の気温って言ったら言うほど寒くはないですよ。そんなに寒いっていうわけじゃなくて、で何でしょう、だって25度で夏日ですからね、真夏日で、で何だ、あ違う、25度が夏日で、何だっけ、30度が真夏日でしたっけ、で35度以上が猛暑でしたっけね。だからそんなですから、25度とか今25度に設定してますけれども、かなり涼しいですからね。まあだから外が暑いからそれの比較なんでしょうけれども、でも25度の冷房ってやっぱり涼しい感じがするわけですよ、25度の暖房に比べてね。その違いもあるのかもしれないですけれども、だからそこのところでまあって考えた時に、24度とかなんかかなり寒いわけですよ、ね、気温で24度はそこそこ、まあ、涼しい、半袖がちょうど気持ちいいぐらいの気温なのかもしれないですけれども、冷房の24度って結構きついですからね。それをなんでまたこんなところでかかってんだろう、だからたまにすごい寒いわけですよ。だあとね、まあ、その冷房ついでで電車も寒いって言ってる人いましたけど、電車は最近乗ってないからかな、この前乗ったのがいつだ、6月だからなのかもしれないですけど、そんなにね涼しい感じはしなかったんですけど、だんだんきつくなってくるのかもしれないですね。で私はね、この前それこそあれですよ、近所の あれはなんだ、牛丼屋さんか、牛丼屋さんに入って座った席がまずかったのか知らないですけど、もうえらい寒くて、でそれもいつだったかな、今週一昨日ぐらいだったから、ああ一昨日じゃないな、その前か、だからまだ夜が涼しかったっていうのもあったかもしれないですけれども、それで入って、でその奥の席がむちゃくちゃ寒くてもう何度だとね、店舗の冷房ってやっぱりその面積が広い分ある程度パワーが必要になってくるわけですよね。だから同じ気温設定でやってたりとかしても、それほどその言うほど寒さ涼しさってのは感じないところが多いかと思うんですけども、なんかそこの牛丼屋さんはえらい冷房の効きがいいのか、それともなんかほとんどお客さんがねない状態で冷房がかかったままのところにね私が入ってしまったのかわからないですけど、あれだから店員さんも大変だろうなと思って、いろいろとその食品衛生上ね、あったかくしてるよりかは涼しくしてた方がいいだろうっていう発想なんでしょうけれども、まあ、なんかねいつもグツグツなんか煮込んでるようなそのラーメン屋さんとかだったらいざ知らず、そうじゃない店だったらやっぱりそういう冷房にしていった方がいいっていうのはあるのかもしれないですけども、にしてもなんかこれは冷凍室かってぐらいね寒かったですからね。まあ、これがだからこの時期になってくるとだんだんそのお店によってね冷房が激しいところとそうじゃないところの違いが出てきたりとかしてね、まあ、だからその自分もすごいその着てるものだとかね汗のかきっぷりによってもいろいろと状況が変わってくるんで、一概にねそれほど冷房かけないでみんな28度ぐらいに設定でなんていうのは言い切れないですけれども、28度とか言って全然効いてないとこありますからね。28度ってだって場合によっちゃその普通の夏日よりも暑いわけですからね、って考えるとなんか全然涼しくないよねって、だから猛暑とかになって初めて生きてくる涼しさですよね28度ってね。でそこら辺まで行かないとなかなか厳しいものがあるのかなというところで、ね、だから、まあ、ある意味考えてみればそこそこ暑いとその落差がある分28度とかでも涼しくなると考えれば、28度にするのと25度にするのと電気代どれぐらい違うのかわからないですけども、ひょっとしたら省エネにつながるのかもしれないですけどね。はい、という何の取り留めもない話からですね流れるように、勝手に映画談義のコーナーですけれども、今回紹介するのがですね、やはり今月のその1日に、トゥモローランドと一緒に私見ましたマッドマックス怒りのデスロード、こちらの紹介をしていきたいと思いますけど、もうすでにねいろんなところでネットで語り尽くされていると思いますけれども、私見たの 2D なんですよね。まあ、あれ 3D だったりだとか、あとなんか 4D なんとかつってね、あの椅子が揺れたりだとか、なんかあの水しぶきが飛んでくるみたいなのもあるみたいですけれども、まあ私がまあ結論から言えばね 2D で十分だったと。であと過去のそのマッドマックスシリーズって私ほとんど見たことがないっていうか、お話をなんとなくぼんやり知ってる程度でちゃんと見たことってないんですよ、多分確かないですよ、テレビでやってるのも見たことなかったんじゃないかな。でそんな状態から見て、楽しいかっていうと、全然そのね前の知識がなくても楽しめます。まあ一瞬ねこれはなんかその前に何かあったのかなって思わせるようなシーンも なくはないですけども、そういうのが分かんなくてもまあ楽しめます。でまあ、結構その男の方とかでね、うおー盛り上がったとかね、すげースカッとしたとかいう方もたくさん中にはあの書き込みとかされてる方いらっしゃいますけれども、そう感じない方もいると思います。あのねお話としてはすごいシンプル でその監督のジョージ・ミラーがあのすごい心がけたのが、字幕がなくてもある程度お話が分かるようにというその作り方をしているので、本当に分かりやすいんですよ。で分かりやすいしお話も単純で、だからまあすごいなんか本質的なテーマもなんか本質的な話でね、まあ、深掘りしていけば深掘りできるでしょうけれども、そういう意味での分かりやすさというのが非常にあったので、そこが受けてんのかなと。なんか他のドカンボカンも今までのマッドマックスに比べたらすごいのかもしれないですし、でまあ物語のねその流れにも合ってるんでいいんですけれども、あまりにもねなんかそればっかりで なんて言うんでしょうね、なんか意外とそのなんかカタルシスみたいなものっていうのがね感じられなかったかなと。ただシャーリーズ・セロンはかっこいいですよ。もうこれ皆さんご覧になった方はほとんどの方はおっしゃいますけどね、シャーリーズ・セロンはひょっとして今までの中で一番当たり役なんじゃないですかね。私が今まで見たシャーリーズ・セロンが出てた映画の中では一番面白かったかもしれないですね。はい、ということで今年で70歳を迎えたジョージ・ミラーがねすごい映画を撮ったということで、まあ劇場で見た方が楽しいと思いますんでね、よろしかったらご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。